ではマタイによる福音書24章ですね、開いてください。先ほど話しましたように、いつも午後礼拝があるんですけれども、今日は午後礼拝がないのでですね、どのようにするかというと、マタイによる福音書24章2回、朝ですね、午前にお話しますから、来週も、24章で、来週の午後に1節ずつ見てい、くことになりますので、よろしくお願いいたします。で、今朝はですね、9節から14節に、注目します。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽予言者が大勢現れて多くの人を惑わします。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。御国のこの福音は全世界で述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ますと。で、苦しみがこれほどありますね。あるけれども、最後に書いてあるのがどうですか。福音が全世界に述べ伝えられるという、この中身について今日はお話をしていきます。昨日北朝鮮におけるキリスト教の状況をですね、この少し聞きました。で、北朝鮮はですね、世界一ですよ、世界一、世界一キリスト者が迫害されているところとして、キリスト教の団体によってですね、14年間これランク1です、一番上です、第1位になっています。で、知っていただきたいのは、こういうことはイエス様が前もって弟子たちにお語りになっていたことだということなんです。何か特別なことではなくて、イエス様が弟子たちにもうすでに今読んだようにお語りになっていたこと、つまりキリストのゆえに人々から憎まれ悪がはびこっている、しかし福音が全世界に述べ伝えられていく、そして終わりが来る、イエス様戻って来られるというですね、このことなんですね。で、ここでイエス様がお語りになっている、背景を説明しますと、このユダヤ人に対してですね、この前回の学びですよ、お前たちの家は荒れ果てたまま見捨てられると言われましたよね。でこのそれが23章の38節に書いてあって、そして24章に入ってい、くと、この弟子たちがこの宮をですね、この神殿ですね、もうすごい神殿なんですけども、大理石でできた、でこれを見て、刺して指さしたらイエス様がどの石も崩されずに他の石の上に残ることはありませんとこう言ったんですね。事実紀元後70年にそれが起こったんですけれども、でこの神殿の破壊の出来事をイエス様が言われた後に弟子たちがこの旧約の予言のことを思い出してですね、でそれで、世の終わりについて、聞いたわけなんです。一体どうなるのですかというふうに尋ねました。でそしてイエス様が答えられたのが、今読んだところなんですね。そして、この御国の福音が全世界に述べ伝えられるという話がイエス様が言われたわけなんですけれども、私たちの信じている神がいいですか、どういう神か、例えば愛の神であるとか慰めの神であるとか励ましの神であるとか清い神であるとかいろいろあるかもしれませんけど、その中の一つに宣教の神だということを知っていただきたいんですね。宣教の神なんです。主はご自分を示されて伝えられて、そしてまた伝えられた者たちが他の人に伝えていくことを願っておられる神なんですね。で、伝道と宣教の違いは何ですかってよく聞かれますですね。伝道はイエス様の道を伝えることです。特に使徒行伝、使徒の働きの時にはですね、クリスチャンという言葉はもうほとんどない、なんて呼ばれたか、この道って呼ばれたんですね。The way と こう呼ばれてたんですけど、このキリスト、その道を伝える、キリストを伝えるっていうことですね。単純に宣教っていうのは何かと言いますとですね、この自分のこの、なんですかね、いつもいる領域ではないところに使わされるわけです、ですね、別のこの文化とか言葉とか国とか、またはもう自分と違うグループとかですね、そういう、まあ、英語で言うとコンフォータブルゾーンっていうんですけど、自分がまあこう楽にいられる領域ですね、そこから越えてですね、そして福音を携えて、まあ、行くというのが、これが宣教であります。でね、キリスト教会ってこの宣教の神を信じながらなかなか宣教の思いを持つことができません。なぜかというと、まあそうですね、やっぱり必要に応じて動いているので、まあ、そこにとどまってしまう傾向があるんです。例えば日本語の礼拝を今私たちは持っていて、そして、日本語ベースですから、まあ、外国の人っていうか他の言葉を、母語にしている人たち、母語にしている人には、この、まあ、なかなか来ないわけですよね。例えばうちは私たちの仲間だと、カルバリチャペル所沢、カルバリチャペル府中とか、あとかかあの鎌倉とか、みんなアメリカ人の宣教師で、通訳または2カ国語でやっていますから、まあ、だから外国の人もこう結構多く集まりますけれども、まあ、このように私が日本語で話してますから、ほとんどが日本人になるわけですよ。でそうするとですね、忘れてしまうんです。宣教の神だってことを忘れてしまいます。で皆さん永遠の命の希望を持ってますね。でイエス様が今戻ってこられるとします。で天に引き上げられます。びっくりしますよ。日本語だけじゃないんです。あらゆる言語、あらゆる民族、あらゆる国の人たちがイエス様を心を一つにし、思いを一つにし、声を一つにして賛美している中にブワーッと入っていくんです。なので、このビジョンを持つということが、なんていうのかな、いつも試されますね。で聖書は実は福音宣教の始まりというのは旧約の時代からもう始まりからも起こっています。このアブラハムをこの神が呼ばれて、そして約束を与えられましたけれども、彼から強い国民が、大いなる国民が出てくるということを神が約束されたんですけれども、続けて読むと、あなたによって全ての部族は祝福されると書いてあるんです。ですね。だからもうその時点でアブラハムのから出てくる子孫であるイスラエルが強くなる、大いなる国民となるということを約束されただけではなくて、あらゆる部族が祝福されると、もうそこでもうこの宣教が始まってるんですよ。ですから注意深く見ますと、イスラエルの民が自分たちの共同体を持ちながら他の民族異邦人が触れていく話を読むことができますね。まあ、典型的なのがヨシュアが、このエリコの、ヨシュアたちがエリコを攻略しようとした時に、まあ、スパイを送って、その時にかくまったラハブがいますけれども、カナン人ですよ彼女はね。で彼女はイスラエルの神を信じて、イスラエルの中に後に入っていって、実にイエス様の先祖ともなったわけですけれども、あとは後にボアズですね、ボアズの妻であるルツはモアブ人であります、ですね。でダビデが王となってイスラエル王国が確立した後もですね、注意深く見るとこのイスラエル人だけじゃないんですね。勇士がいます。で、あのバテシバと姦淫の罪を犯してで殺してしまったダビデが、ウリアは何人だかご存知ですか？答え、ヘテ人で、新改訳の今の2017だとヒッタイト人になっていますですね。でヒッタイト帝国というのは当時あったんですね。あのトルコ、今のトルコに遺跡が出てきてますけれども、非常に大きな 人たちがそのイスラエルの今のイスラエルのところまでいたんですね。ヒッタイト人30人の勇士がこのダビデの中にいたと第二サムエル記に書いてあるんですけど、その最後のところにヒッタイト人ウリアと出てるんですよ。で、他にイタイという人はガテ人です。で、彼も、この忠誠を誓ってですね、この逃げていくこのアブサルムがクーデターを起こしてエルサレムに行った後に、このついてった人の中にこのガテ人というのはペリシテ系ですよね。絶対ガテから来てますから。びっくりするじゃないですか。ペリシテ人と戦ってたんですからね、当時。で、こうやって異邦人も関わっていっている。で、ソロモンの時代になったら有名なのはシェバの女王ですよね。このように神様は宣教を考えておられます。宣教というとなんとなくね、こうなんていうのかな、こう4つの法則なんか分かんないけど、こうジーザスの映画見せてね、そういうことじゃなくて、この影響力ですよね。こう良い地の塩、世の光っていうか、このイスラエルの神は優れているということをこのソロモンを通して知るとか、ダビデを通して知るとか、そういうのも全部含めての宣教の話を今していますが、そして今度はイスラエルが罪を犯した後もですね、これもあった宣教の神が働くんですよ。何かって言ったら、バビロンの捕囚でその中にダビデと3人の友人がいました。ものすごいこのバビロンという国に対して違法の、あとその後でメディア人のダリオスがいまして、その後でペルシャですね、もうずっと証を立てて、そしてそこで彼らに掲示されたのは、もうこの世界の超大国っていうか、この攻防のですね、この予言が与えられて、で、クリスマスの時に私よく話しますけれども、東方の博士ですね、ユダヤ人の王を拝みに来ましたと。やっぱダニエルの影響があったんじゃないかと、それが代々受け継がれてきたんじゃないかという話をしますけれども、ここまでやっぱりこの神様はお考えになっているわけなんです。イエス様ご自身はどうでしょうか。イエス様ご自身はイスラエルの羊たちの以外には使わされていないとは言ったんですけれども、カナン人の女がやってきた時に、娘が悪霊に疲れていた時ですね、まあ、カナン人の信仰がすごかった、その女ので、あなたの信仰は立派です、あなたが願う通りになるようにと言われて、異邦人への宣教がこういうふうに行われていくんだよっていうことを弟子たちに示し始めていました。そしてイエス様が蘇られて昇天をされるその前ですね、その間に何て言われました。ですからあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさいと。これ宣教の歴史を見てもこれ興味深いんですよ。あらゆる国の人々とか世界に宣教しなさいと言った時に、当時のヨーロッパはもう、その地域全体だけでもうこれは果たされていたと考えていました。でも大航海時代になってですね、そしてプロテスタントの中でもウィリアム・ケリーという人が出てきたんですね。ウィリアム・ケリーという人はこれを文字通り受け止めてですね、それでそこから飛び出して、そしてインドにまで行ったんです。だから私たちが今イエス様を信じられているというのは、もうこのパラダイムシフト、このもう完全に変わっちゃってこるんです。あらゆる国の人々なんですね。で、この難しさは、この使徒たちを見るとよくわかります。イエス様から地の果てにまであなた方は私の証人となると約束をされたにもかかわらず、他のところに異邦人に、あるいはサマリア、その異邦人どころかこの半分血がつながっているサマリア人にもですね、抵抗があって、もイエス様もすでにサマリアの人たちに伝道もされましたよね。まあ、その時からも始まってますけれども、けれどもすごい抵抗があった。まず聖霊が下った時にエルサレムで聖霊が与えられて、そしてユダヤ人に対しての宣教が始まったわけなんですけれどもですね、お待ちくださいね。そのイエス様の命令に従うのには必 かなりの時間が必要だったんです。神は何を用いてくださったか覚えてらっしゃいますか？彼らがユダヤ人以外のところに福音を語るということができたきっかけというのは何ですか？ステパノの殉教です。それからエルサレムにいることが危険になっていったんです。そして彼らは出て行かざるを得なくなったんです。しかしこれはイエス様の御心だったんです。それでピリポが出てきてサマリアに伝道をして、でそうやってどんどんどんどん出てきて、今度はギリシャ系のユダヤ人の人たちが、今度はギリシャ人つまり異邦人に対して語るようになっていったんです。その時にペテロがヨッパで幻を見たんです。3度必要だったんです。同じ幻が、私は汚れたものを食べることはありませんと言った時に、神が記憶したものをどうやって汚れたものとするのかと、そしたらコルネリオから使わされた人たちがやってきて、そして食事をするわけなんですよ。この一歩は大変だった。でこのリアリティ、このね、頭で話を聞くだけだとなかなかわからないです。なかなかわからないです。特にこうやって、まあ極端な話すると似たような人たちが私たち集まって、いつも似たような人たちと生活をしていると、全然違うバックグラウンドを持っている人がと一緒に何かをするっていうことが、ってなって、それ以上の話です。このユダヤ人の人たちが異邦人の家に行って食事をするとか入ること自体ですね、これはもうレベルが違います。しかし神がそう言われたんだからって一歩踏んだんです。そしたら語ってるうちに聖霊のバプテスマを受けてしまったんですよね、彼らは。でそれで気づいたんです。あ、神は信仰によって心を清めることがおできになる。ただ信じるだけで心を清めることがおできになって、この割礼を受けたり律法を受けなかった守ったりしていなくても、そのままでそれを、神様救いを与えられるんだということに気づいたわけなんですね。パウロでさえが、あのパウロですよ、異邦人に福音を述べ伝えなさいと言ったパウロまでがですよ、結構このトルコ、今のトルコ、小アジアの地域はですね、ユダヤ人多いんですよ。まあ、今回トルコ旅行行ったので分かるんですけど、ものすごいユダヤ人がたくさんいてですね、結構裕福な人もいたし、社会的な地位も得ていてですね、でそこでこういろいろ巡回をしていたところ、イエスの御霊が禁じたっていうのは2回出てくるんですけど、御霊が禁じた、禁じるっていうことするんですね、御霊は。で福音の語る働きしてるのに禁じるってないでしょって普通になるじゃないですか。ところが神様はもっと違うことをお考えになったんですね。マケドニア人が夢の中で現れて、私を助けてくださいと言って、トロアスの港まで行きました。覚えてますね、私がトルコ旅行帰ってきた後で皆さんにお分かりしましたけども、そこまで行きましたよ。でそこからトロアスまで行ったんですよ、港も見ました。遺跡もあります、わずかにですね。でそこから次にネアポリスってとこ行った。そこも次の日がネアポリス その港の前のホテルで泊まったんですけどもですね。で全くの冒険だったんです。で地の果てにまで私の証人となりなさいというイエス様の命令があっても、しかも異邦人に召されていることが分かっているパウロであっても、やっぱり越えることが難しかった壁があって、でも神様がそのことを、お考えになっている宣教の神なんだということですね。で興味深いのは、この大患難時代になって、この世の終わりの時ですね、もう生徒たちが、バタバタ殉教して死んでってもういないんじゃないのっていうね、もうこれ以上は信じたら反キリストによって殺されてしまうから、ね、っていう時に誰にやらせてるかというと、見つかりにやらせてる場面が出てくるんです。黙示録の14章の6節と7節、また私はもう一人の御使いが中天に飛ぶのを見た。彼は地に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、言語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れよ。神に栄光を着せよ。神の裁きの時は来たからだ。天と地と海と水の源を創造した方を礼拝せよと。ここもあらゆる国民、部族、 言語民族に永遠の福音を携えて述べ伝えるようにさせたんです。もう人がいなかったら見つかりなんですよ。すごいっしょ神様。でこうやってもうざっとアブラハムの時代から終わりの時まで神様がこの民族や国語やいろんなものを超えてですね行われるというところを眺めてきたんですけども、最初に読んだイエス様の予言に戻りたいと思いますが、このイエス様の御心がですね苦しみの中で実現されていっているんだということを見ていってます。で、イエス皆さんがイエス様を自分の救い主として信じ受け入れ信じた時点で必ず遭遇することをイエス様はおっしゃっています。一つは苦しみ、次につまずき、三つ目に惑わし、四つ目は冷える愛です。ですね。9節ご覧ください。その時人々はあなた方を苦しみにあわせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人に憎まれますとあります。で使徒の働きにも出てきますが、教会史全体を眺めて起こってきたことですね。そしてこれを絶対に覚えていてください。今は初代教会が始まった時、まあ、全部合わせたとしてもいいですね、数的には最も迫害が激しい時代に来ています。まあ、人口が増えたというのはありますけれども、1億人と言われてるんですね、迫害を受けてるのは毎年で、どんどん増えていってます。で今先ほど話した北朝鮮は、共産主義圏ですけれども、イスラム圏における迫害は、まあ、とてつもないですね。で、いつも思うんですが、日本語ので出てくるニュースっていうか情報源が非常に少ないんですね。で、英語では毎日のように出てきます。こう教会堂が焼き討ちにされたとか無残に殺されていくっていう話ですね。先週だけでも、エジプトのコプト教会の教会堂ですね、コプト教会教会堂建てるのは合法化されてます。だから別に不法じゃないんだけれども、ムスリムのボートがやってきて焼き討ちにしたという話が先週見ました。で今とてつもないことが起こっていて、これもニュースにほとんどなってないんですが、でも規模がすごい。ナイジェリアですね。でクリスチャンに対する虐殺が起こってます。そして先週見たのは、この若い女の人がですね、ここら辺に銃撃たれたのかな、なんか分かんないけど、それをこうちょっと見せてですね、そして牧師さんがそれ抱えて助けてくれって声に叫んでいる、このカメラの前で、そういうビデオが、まあ、Facebook で流れてきました。もうこれはもう何て言ったらいいかな、毎週ですね、何らかの形で起こってます。でこういう話を聞いて、自分たちはこことはこういうこととは無縁だって思わないでほしいんですよ。今私が話しているのは、じゃあ日本政府が国家権力で私たちを弾圧するっていう話じゃないです。日本は、まあ、自由が信教の自由が守られている、まあ、上のレベルですね。そういう話をしてません。で私たちがいた宣教地のことは皆さんよくご存知ですよね。でそこは、まあ、信教の自由が制限されている、また教会に対する迫害が強いところとして知られていますけれども、いつも夫婦で話します。そこにいた方が信仰生活が自由で楽だったよねって、こういうんですよね。矛盾してるじゃないですか。今から説明します。日本においてですね、真っ当に信仰を持とうとするといろんな葛藤の中に入っていき、実質的に信仰生活を持つことが本当に困難という圧力ですね、霊的な圧力を感じます。で皆さん励まされてほしいのは、この初代教会とか古代教会とも呼ばれますけれども、 当時ですね、この遺跡を見ていて分かってきたんですが、とても東京に似ています。文明がものすごい発達しています。まあ、そこに行くともうタイムスリップした気分になるんですけれども、例えばエペソとかですね。けれどもそこに、このクリスチャンの、この暗号みたいな印があるんですね。イクサスの、あのこうイクサスっていうそのギリシャ語ですね、これが丸くなってるところに暗号印があって、落書きで書いたんです。グラフィティっていうんですけども、あのクリスチャンだから分かるみたいなですね。でそしてすごく発達していると同時に、もう異教のこの皇帝礼拝のこう宮であるとか、あとギリシャの神々の宮であるとかがもうブレンドされてわんさかあるんですよ。そして遊郭もあるんですね。いわゆるこう風俗やってるようなのが、こう図書館のその時の当時の世界有数の図書館の目の前、その向かい側にあるんですよ。でそこに市場があったりとかですね。こういう文明が発達していて、もうそういうもういろんなものがわんさかあるところでクリスチャンが信仰を持っていたということなんです。でそういうところで信仰を持つっていうのはね、並大抵じゃないんですけど、励まされてください。皆さんね、皆さんも同じように過ごしています。過ごしています。遠い話ではなくて、信仰を持った時点でもうその現場の中にいるんだということを知っていただけたらなと思います。で、なんで全ての国の人たちが憎むのかっていうことなんですけれども、これはイエス様を信じてイエス様に従っていく人を通して、イエス様がその一人一人にこう語りかけて証しをするんですね、聖霊によって。だから私たちを憎むのではなくて、イエス様を憎んでるって言ったらいいかな。でこれイエス様がヨハネの15章の18節と19節で話してるんですけども、世があなた方を憎むなら、あなた方より先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです。でここで言ってる憎むっていう言葉を聞くと、感情の憎むを考えちゃうんですけど、そうじゃないですね。感情の憎むではありません。自分自身を明け渡して神様に、イエス様に従っていくことをですね、これを拒む強い心って言ったらいいですね。この憎むっていうのはプライドのことです。で今の時代に言い換えると、あなたはイエスを信じるのは構わないけど、私のことは構わないでくれって、ね、あなたはイエス様を信じてもいいけど、私のことは構わないでくれって。だからなんで拒絶されるかと言いますと、自分が拒絶されているのではなくて、その本人がイエス様を受け入れたくないっていうことなんですね。もちろん私たちは自分たちの賭けによって、まあ、つまずかせてるっていうか、イエス様を受け入れないというふうにさせてしまっているっていう問題はあります。けれどもそれを横に置いても、クリスチャンとして生きるということは、相手にイエス様を信じて受け入れますかっていう問いかけをね、声に出していなくても、まあ、してるんですね。しています。で、次10節をご覧ください。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎み合いますと。二つ目のつまずきですね。信仰生活を送っているとですね、いろんな誘惑や試練が来ます。試されます。で、信仰から離れていく場合が、まあ、非常に心が痛みますね。現実にでもたくさん起こります。あるいは信じようと思っていた人が、その手前で完全に頑なになってしまうということも起こります。次に裏切りですね。 でこれはねどういうことかというとね、信頼している中なのに忠誠を裏切ってしまうことでしょ。裏切りっていうのは、でこれね、互いに近づこうとしない、近づいているようで実は心は遠くある、自己保身、気づいていた信頼関係をいとも簡単に捨ててしまう、これがありますね。なんていうかな、あの英語だとロイヤリティっていうんですけど、忠誠という言葉になるんですが、難しいですねこれ。 あんまり忠誠っていうとね、なんか武家社会のことを思い出してしまうかもしれないんですけど、信頼関係でお互いに責任を持っていて、なんかちょっとしたことでも別にその人をね、から関係切ったりしないっていうかな、そういうの忠誠って言いますよね。でこれを簡単に切っちゃう社会ですね。何かがあったらもう自分を守るためにもうその人と関係持たないっていう。でそうすると憎しみが出てきます。で憎しみって言っても感情的な憎しみに限りません。無関心もいいですね。距離を取っても付き合わないとか、まあ、日本語で言うとしかと。で次11節です。この惑わしです。3つ目。また偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わします。偽預言者というのは神の名によって、まあ、偽りを宣言する人ですけれども、偽預言者の特徴っていうのは結局世が言っていることを神の名によって言うっていうことですね。だから聖書に書かれていることではない、自分の感じていること、思っていることを優先して、それがなんか神が言ってるかのように話していくということです。でそれが教会の中で起こるわけですよ。まあ今の時代だったら、当時はイスラエルの中で起こってるわけでしょ。教会の中で起こってくる。で世の中においては当たり前にされている価値観かもしれません。例えばビジネス界ではこれはもう当然やってもいいよっていう話があるわけじゃないですか。だって当然利益、お金の利益のために企業は動いてるわけですから、これが悪いなんていうのはとっつもない。むしろそのために企業があって、神様はその企業を否定されたら全然いないわけですね。でそれ教会でやったらどうでしょうか。教会でやったら皆さんなんかダメですよとかって反応してくださいよ。金儲けのために献金を利用する、今分かりましたね言ってる意味が。それやったらもうやばいでしょ。イエス様があの宮清めされたじゃないですか。でもそれが神の御心なんだとね、やること簡単にできちゃうんですよ。簡単にできちゃって僕はこれね演じることできますよその説教皆さん気づいてください。おかしいこと言ってるよってねでこういうことをやるとことをね、これ惑わしなんですね。惑わし。で次に12節です。不法がはびこるので多くの人の愛が消えますと。不法が起こるとね、これ教会外でもよく起こってますけれども、教会内でも不法が行われることを見聞きするとね、試されるのは愛なんですよ。愛、キリストにあってね、せっかくこのね本当に心が燃えて喜んで救われて喜んでいるのにもかかわらずですね、いろんな不幸を見聞きするとですね、もう本当にもう愛が冷えていってしまうということはね、特に終わりの日がこれが激しくなっていくということです。でもですよ、でもちょっと13節飛ばして14節です。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ますと。こんなに困難があるのに、神は御国の福音を全世界に述べ伝える働きを聖徒たちを通して行われて、神が聖霊によって確実にそれを行ってくださるということなんですよ。ですか。そして先ほどお話ししましたけど、具体的に物理的に迫害を受けている多くの国々においてこそ前代未聞のリバイバルが起こっているということも事実なんです。 近くの国では東アジアでは中国がそのもう大国とも霊的に意味ではもうキリスト教の大国と言っても過言ではありません、まあ、人数は人数ですから。そして中東ではイランです。イランです。例えばこういう話を聞きました、5トンか2トントラックで新あの聖書をねこう、あるじゃないですか。でイラン人が集まっているところにそういうのを持っていくとですね5分ぐらいでなくなっちゃいます。でどうやって始まったかっていうと、1979年にイスラム革命が起こりました。イスラムの原理主義、政教一致ですね。その時からですよ、爆発的に増えたのは逆のはずでしょ。で事実迫害を受けていて牢屋に入って拷問を受けてる人もたくさんいるし、なんでなんですよ。でこのことがイエス様がおっしゃっているお話で、そこに、あ、そしてもちろん使徒の働きもそうですね。さっき見た通り迫害を受けていながらにしてどうですか、福音が広がったんですね。あとは出エジプト記を今平日 の, あの学びの時にやってますけれども、ファラオの心を神がかたくなにされたとありますけれどもね、どんどんどんどんその反対していく、神の働きの反対していく、あの器を用いてイスラエルは神の大いなる御業を見ることができたわけなんです。でここで先ほど飛ばした13節が鍵になるんです。しかしという言葉から始まります。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。神がこの すごい働きを聖霊によって行ってくださるんですよね。で私たちがすればいいことはただ一つです。耐え忍ぶってことです。で最後までって書いてますけども、このね耐え忍ぶっていうのいう言葉、英語では perseverance っていう言葉があるんですけども、堅忍っていう難しい言葉があります。堅っていうのは固くするっていうことです。忍というのは忍耐するということです。固く立ち耐え忍ぶ、あるいは踏ん張ると言ってもいいです。あと頑固になると言ってもいいです。パウロが宣教の働きをしているときにいろんな迫害を受けても、例えばルステラでは、石打ちになって死にかけたと思ったら立ち上がっちゃったじゃないですか。そしてその石打ちにあったところにまた戻って福音を伝え始めたんですね。これ一種の頑固さ、どんなに打たれても立ち上がってしまうみたいな、明日のジョーみたいな話ですね。明日のジョーって分かれるか、皆さん分かります？無理ですか？倒れても倒れてもですね、もうゾンビみたいに立ち上がってですね戦っちゃうじゃないですか。気持ち悪いですよね。皆さん気持ち悪くなってください。ボコボコに頭顔殴られてるのにまだも立ち返る。でこれがすごく単純な話で、神様の愛に満たされていることを頑固なまでに、どんなことがあってもこいつ堅物だと言われてもイエス様の救いを大いに喜んでイエス様の愛に満たされ続けていくということです。でパウロが困難な中で牧会をしていたテモテに次のように励ましました。第2テモテの1章の13節14節で、あなたはキリストイエスにある信仰と愛のうちに私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。自分に委ねられた良いものを私のうちに宿る聖霊によって守りなさいと言ってるんですけど、主の教えをどうやって手本にするかって言ったら、イエスキリストにある信仰と愛、信仰と愛ですよ。でどうやって守っていくかというと、私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいと。だからどんなことがあっても私はイエス様がここにおられることを信じます。 自分に理解ができないようなことが起こっても、ここにイエス様が何かをされていることを信じますと、何か良いことをしておられることを信じます、益に、ね、愛働かせて益にしてくださっていることを信じますと、そしてイエス様の愛は変わらないことも信じますと、聖霊の力によらなければ、聖霊の啓示によらなければ、イエス様がこんな時でも愛しておられることは分かりません。だって状況はなんか愛されてるっていうふうに思えないような状況があるんじゃないですか。しかし聖霊に満たされたらね、ここでもイエス様愛しておられるって分かるんですよ。だから困難な時ってね、何がプレゼントかっていうとね、イエス様の臨在がプレゼントです。その時にイエス様がそばにいるってことが今までなかったような形で分かるんですよ。例えばパウロがなんかボコボコにされた時にコリントでね、主がそばに立っていて述べ伝え続けなさいって言って、エルサレムに戻ったらもうそこでも全然受けられなくて、カイサリアでなんか牢屋に入った、カイサリアじゃないか、まだエルサレムにいた時かな、牢屋に、主がそばにいたって書いてある。であなた方がエルサレムで、ここであなたが証ししたようにローマでも証ししなさいと、このね、苦しみにいる時に、もう本当に一体何が起こっているかわからないような時に、トラウマがある時に主の前に行くと、主が今までなかったような形で現れてくださいます。これで聖霊の力ですね、聖霊によって守りなさいなんです。そして次に、私たちが耐え忍ぶというのはですね、初めに聞いた福音をそのまま確信し続けるということです。ヘブル書の3章の14節で、私たちはキリストに預かるものとなっているのです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればですって、ね、書いてあるんですね。このね、新科学2017は面白いね。読むとね、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、で点がついてですって書いてあるんですね。でこういう箇所を読むと、なんだ救いは条件付きで、なんか失われることもあるんだという議論が多くなっちゃうんですね。でそういう話じゃないんですよ、そういう話じゃないんですよ。励ましなんです。最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、もうそれで大丈夫だよっていう話なんです。イエス様を信じている方、手を挙げてください。はい、全員です。はい、そのままでいてくださいっていうのがこの話なんです、ね、でいろんなこと起こるの、ね、信仰生活を歩んでると、人生の中でいろんなことが起こるんだけど、ね、それでも喜んでてください、救われたんです、ね、というのがこういう話、この、ね、最後まで保ちさえすれば。でここで賢く、悪い意味で賢くなって、私はこれが足りないから、こうしなきゃいけないとか、こうしなきゃいけないとか、そしてそのイエス様を、なんていうかな、ここではこうしなきゃ、そういろいろこうやってね、信じてる内容をいつの間にか変えていっちゃうんですよ。それやめなさいって言ってるんです。かたくなまでに救いを喜び楽しむってことです。で次に、このですから、コロサイのね、信徒たちにパウロがこう勧めたんですよ。2章の6節と7節でこう言ってます。このようにあなた方は主イエス、キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。キリストのうちに根ざし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさいと。教えられた通り信仰を固くするってやつ、固くするって言うとなんかね、ちょっとこう強情になったりね、融通が効かなくなったりっていう意味に取りがちじゃないですか。で僕もそういう意味で最初取ったんですけども、そうじゃなくて、次に溢れるばかりに感謝するんです。信仰を教えられた通りに固くしていくと、溢れるばかりに感謝できるようになるんです。ある私の知り合いが、キリストバカっていう言葉をよく使うんですね。なんかどうなんでしょうね、キリストバカってね。で英語でね、ジーザスフリークっていうのなんですよ。フリークっていうのは気違いって意味です。フリーク、ジーザスフリーク、イエス気違い、イエスバカ、キリストバカ。でこれね、実はね、聖書にキリストによって愚か者になりましたってね、コリントの手紙に書いてます、パウロが。 あふれるばかりに感謝できるようになります。その信仰を固くしていると。で、あ、こういう状況だからこれしなければいけない、あれしなければいけない、こうこうこうだ、ああだこうだってね。でね、こう悪い意味での気遣いとか遠慮とか、なんだろう、いろんな配慮とかね、いろんなことするとね、どんどんどんどんこの単純なところが失われていっちゃうんですよ。固くするんです。そうするとそこから感謝が現れてきます。で、今日は長くなってますけれども続けますね。で、この兼任というこのことのね、目に見える手本というのを私はダビデの、先ほど少し言及しましたが、勇士たちに見つけることができて、3勇士がいるんですね。第2サムエルの後ろの方に書いてあるんですけれども、まあ、3人のうちの2人をねちょっと紹介したいと思うんですけれども、エルアザルという人がいて、ペリシテ人と戦った時に、なんと戦った後に手が剣から離れなくなっちゃったんですよ。こう書いてます。彼らがペリシテ人をそしった時、ペリシテ人は戦うためにそこに集まった。イスラエル人は退いたが、彼は立ち上がり、自分の手が疲れて手が剣にくっつくまでペリシテ人を撃った。主はその日大勝利をもたらされ、兵が彼のところに引き返してきたのは、ただ兵たちが彼のところに引き返してきたのはただ剥ぎ取るためであったと。かっこいいですね。もう100人切りじゃないけど、めった切りにして、あの終わってもですね、もうなんか固定化し、あの骨がそうなっちゃってんですよ。で、離れないんですよ。で、信仰生活でこの固くしていくと、信仰を固くしていくとですね、あのそれだけでいいんです。そうすると皆さんを神様用いてくださいます。で、自分がやるんじゃないですよ。あの、まあ、必死になってこう戦ってるんだけど、自分がやってるんじゃなくて、主が大勝利を収めてくださいます。そして2つ目がね、このね、シャンマっていう人がいましたですね。で、ここでこう書いてます。23章の11節と12節ですね。第2サムエルの、ペリシ人が太陽なしで集まった時、そこはレンズ豆が豊かに実った一つの畑があった。兵はペリシ人の前から逃げたが、彼はその畑の真ん中に踏みとどまってこれを守り、ペリシ人を撃った。主は大勝利をもたされた。みんな逃げていくんですよ。で、畑のところバーって逃げていくんだけど、そのレンズ豆の畑のところで後ろを見せないで、自分の背中を見せないで、そこで戦ったんです。踏みとどまるっていうことです。踏みとどまるんです。何かいい例はないかな。強風が吹いてるときに、強風があったらなんか後ろに飛ばされていきそうになるじゃないですか。それをうわーってなってこらえて踏みとどまるんですよ。前進しなくていいです。大変な時は前進ができないと思って諦めて、みんな後退しちゃうんですね。意味わかります？前進しなくていい。式人口なんか、僕の人口生活どうかな、私どうかしらってね、思う時あるじゃないですか。あ、やめとこうって、ね、昨日の西岡先生のあれは証も面白かったですけども、救われる前ですけどね、あの罪が分かってどんどん分かってきちゃって、じゃあ教会やめますって言ったら私たちも自分の至らなさとかだんだん分かってくるとですね、なんか礼拝来ない方がいいのかなとかね、感じるかもしれません。その時こそ恵みが分かるときですね。踏みとどまってください。で、こうやって御国が前進します。終わりが来ます。私たちはイエス様が祈りと命じられた御国が来ますようにという言葉をですね、この祈りの中で求めていくことができるんですね。で、御国が来るってことはどういうことかって言ったら、慰めと報いが与えられるんです。2倍の慰めが来るっていうことが、イザヤ書の40章の11節12節、あ、間違えた、1節と2節ですね、そこにはエルサレムに対してですけれども、 こう書いてますね。これに呼びかけよ、その苦役は終わり、その咎は償われている。その全ての罪に変えて2倍のものを主の手から受けていると。踏みとどまった人にはこのような報いが約束されています。例えばダニエルとかですね。ダニエルはいろんなものを通ってきましたけれども、最後の最後おじいさんになった後に、ね、あなたは相続地に蘇った後に立つようになるって書いてます。最後の最後にね。でもちろんあのイエス様の有名な言葉、5タラントと2タラントを任されたしもべに対して、よくやった忠実な良いしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよ、主人の喜びを共に喜んでくれということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにして、あなたが与えておられる、なんて言うでしょうか、お働きというかご計画というか、それを見ることができました。天のお父様、どうぞあなたが、ここにいる私たちに、聖霊によって力と慰めと励ましを注いでくださって、それによって本当に私たちが踏みとどまって耐え忍んでいくことができますように助けてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。